主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛美をされましょう。聖歌の477番、いざみな来たってを歌いましょう。賛美を歌いましょう。聖歌の464番。 罪とかを許さない。当初のところを私、司会者が、当初のところの皆様が交互に購読し、最後のしかし終わりのところは声を合わせましょう。それでは、購読いたします。詩編第一編より。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず。
あざける者の座につかなかったその人。
誠に その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
その人は水道のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がない。
その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。
それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、
罪人は正しい者の集いに立てない。
まことに主は正しい者の道を知っておられる。ご主どうぞ。
しかし悪者の道は滅びゆせる。
アーメン。例えば祈りを持ちましょう。というふうに大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。我らの天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい私たちは褒め歌いました。あなたが我らを作り、我らを生かし、そして我らにこの人生を与えてくださった。私たちはあなたを認め、あなたの前に減り下り、あなたを主と信じ、あなたに従って歩もうとしております。今日から始まる新しい1週間もあなたと共に我らが歩めますように、どうぞ私たち各々にあなたからの助けと、また導きとがあって、主よ、生きていらっしゃるあなたご自身と心を合わせて歩んでいくことができるように、どうぞこの新しい1週間をあなたが導いてください。過ぎました1週間の中で負ってしまった無用な重荷があるならば、今この祈りの座においてあなたの前にそれを投げ捨て、そして無用な重荷を下ろして、あなたの前に軌道修正をされながら人生を歩んでいくことができるように、どうぞあなたがこの祈りを持って我らを導いてくださいますように。病んでいる者がおるならば、どうぞその病めるところにあなたが見ておいて癒しを送ってください。また弱ったところを強くして、あなたにあって強くこの地上でも歩んでいくことができるように、どうぞお支えください。迷う心に、大丈夫だ、私があなたと共にいると語りかけてくださって、どうぞあなたの御手が私たち一人一人を支えるようにしてください。一人一人追っている重荷は違いますが、あなたの前に差し出してまいります。どうぞあなたが受け取ってくださり、そしてその委ねられた祈りにあなたがお答えくださいますようにお願いいたします。今日事情でまた体調によって来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞ一人一人その場にあってもあなたが望み、この主の日、礼拝の日を礼拝する心を持って過ごさせてくださいますようにお願いします。言葉が我らを導きますように。遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞ速やかに送り届けてください。これから各々祈ってまいります。どうぞその祈りのうちにもあなたが望み、私たちの心をあなたに向けて引き上げ、そしてどうぞ私たちがあなたと一つになり、本当にあなたにある愛と喜びと平和をもって心満たされ、唇にあなたへの感謝の生贄を捧げていくことができるように、どうぞ私たちの内側にあなたへの感謝と賛美を湧き上がらせてくださいますように、あなたが喜んで私たち一人一人を受け取ってくださること、そして愛してくださること、あなたが主の民として我らを強くしてくださることを信じ感謝いたします。大きな御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
はい、それでは心を洗いまして祈りましょう。
全能の主よ、あなたの愛が我らを包みますように、あなたの愛が我らの心の傷を癒してくださるように、主の愛が今私たちを包み、その心にある嘆き悲しみをあなたの愛が押し流して洗ってくださいますように、弱ったところを強くし、あなたの御手が我らを支えますように、あなたの祝福が我らの中にある、イエス・キリストの名のゆえに与えられている、あなたの愛する子供としての特権が私たちの内側にあって我らを支えますように、祈られました一つ一つの祈りがあなたの御手の中で作り変えられ、悲しみが喜びに、嘆きが賛美へと作り変えられますように、そしてその喜びが私たちの内からあふれ流れ、この教会を満たし、そしてこの町を変えていきますように、あなたの愛が本当に豊かな流れとなって私たちからあふれ流れるようにしてください。続く礼拝の中にあなたの臨在が豊かにあふれ、一人一人があなたと深く交わる時になりますように、感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
はい、それではお立ちください。静かにで賛美をいたしましょう。
ちょっとお立ちください。主イエスの十字架の血で並び上げていきます。イエス・キリストの十字架の血潮は全ての罪から私たちを清め、そして全ての私たちの病を癒されています。そのイエス・キリストの十字架の血に信頼して、この歌を心から歌っていきましょう。 イエス・キリストにあって大きく示してくださったその方に心から賛美を捧げましょう。ギブ・サンクス。大なる方にございます。
お読みします。さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを担った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。彼に対するラバンの態度は以前のようではないのに、主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、 私はあなた方の父の態度が以前のようでないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼が内家の者はあなたの報酬になるといえば、すべての群れが内家の者を生んだ。また島家の者はあなたの報酬になるといえば、すべての群れが島毛のものを生んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を開けてみると、群れにかかっている親身は島毛のもの、内毛のもの、またまだら毛のものである。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親鳥は皆島毛のもの、内毛のもの、わだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えて、私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食い潰したのですから。また神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになった全てのことをしてください。そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、また全ての家畜と彼が得た全ての彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。またヤコブはアダム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの産地へ向かった。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは神への信頼をいただいてメッセージをいただきましょう。
おはようございます。今日もヤコブの生涯を追いながら、ヤコブの生涯の中に現れたその信仰の働きを私たちは見ていこうと思っております。今日お読みしている31章のところで、ヤコブはいよいよ 自分のおじさんラバンの家を去るわけですね。その別れの、まあ、言ってみれば人生の転機とも言うべきところです。その人生の転機で、今までの20年間ヤコブはラバンと一緒にいてラバンに仕えたんですが、その人生を彼がどのように振り返り、そして評価し、そしてどのような思いを持ってそこから旅立とうとしているかというのが、今日のポイントになります。まず30章の後半を我々は読まなかったので、そのヤギと羊のぶち毛しまげっていう、ね、黒い毛とかそこら辺の毛の色の話がちょっと分かりにくいかもしれないので、前の30章の、31節、30の31のところをちょっと見ていただけますか。実は30章の終わりのところで、実はもうヤコブはラバンのところを離れて田舎に帰りたいと、イサクのところに帰りたいと言い出しているわけですね。25節のところで、私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてくださいと。で、そうしたらラバンがですね、娘はあげたけど、あなたに今まで14年間働いたにもかかわらず報酬を満足に与えてないと。それなので今までの働きに応じて、報酬を払いたいと言い出したわけですね。それで、ヤコブはこういうわけです。31節、30の31、何をあなたにあげようか。ヤコブは言った、何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中からブチ毛とマダラ毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り出してくださいと。そしてそれらを私の報酬としてくださいと。そう提案するんですね。要するに羊の黒いのをくださいと、黒い羊くださいと、それからヤギのブチとマダラの毛のものをくださいと言ったんです。そうしたらよしと、ラバンは受け合うわけですね。34節を見ると、するとラバンは言った、そうか、あなたの言う通りになればいいなと言って、ラバンはその日シマゲとマダラゲのある親ヤギとブチゲとマダラゲのメヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡したと書いてあります。何したか分かりますか。ラバンはヤコブの取り分になるブチやマダラや黒い羊を産む、そういう遺伝形質を持った羊とヤギを全部取り出して自分の群れの中から息子たちの群れに移しちゃったってことです。それで、さあヤコブを働いて、この群れの中でからブチとマダラと黒いのを取っていきなさいというわけです。すごいね。この強欲さ。おじさんラバン、かなりのやり手であります。まあ、当然そういう黒い羊、そしてブチマダラ毛のヤギの親をみんな取り除いちゃったわけですから、当然その子供たちの中にそういう模様や色が出てこないだろうってラバンは考えたんですよ。そしてヤコブはもう一遍働き始めます。14年間ラケルとレアのために働いて、14年間、それに加えてさらに6年間、ヤコブはラバンの下で働くわけですね。そしてその中で実はバンバンと生まれてくるんです。ブチマダラ、そして、黒い羊、それがどんどん生まれてきて、そしてヤコブはどんどん、飛んでいきます。43節を見ると、それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバとを持つようになったと。だからラバンの群れの中にせっかくそういう模様と色のものを取り除いたにもかかわらず、生まれてくる子が片っ端からブチマダラなんですよ。
そして羊は黒いのばっかりもんごん生まれてくるんです。そしてそれがみんなヤコブのものになりました。起こった結果がそのラバンの息子たちの妬みです。今日お読みした30の1のところで、ラバンの息子たちがヤコブは我々の父のものを見なとった、父のものでこの全ての富をものにしたんだと言ってるのを聞いた。勝手なもんですよね。ラバンのやったことを息子たちは当然知ってます。自分の群れにどうして急にブチとバタバタと黒い羊がたくさんやってきた。お父さんあの時急にそういうあの色のついた羊とヤギをうちによこしたなっていうのは息子たち知ってるんですよ。知ってるにもかかわらずその息子はまさに父の生き方をそのまま真似して強欲だったようです。そして、ヤコブが得たそのブチマダラ黒い羊をブチマダラのヤギと黒い羊を、持って豊かに富んだのを妬んだわけですね。そして、ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が、要するにおじさんラバンの態度が以前のようではないのに気づいた、まあ、一応娘の婿ですからね、娘たち二人の婿ですから当然よくしてくれてたわけですよ。ところがだんだんそのヤコブの群れが大きくなり、そしてラバンの群れが弱く小さくなっていくのを見ながら、ラバンは、まあ、腹に一物持っていたということですね。さあそんな中でいよいよ6年間が満ちて、トータル20年のラバンへの奉仕が終わって、ヤコブは旅立つわけです。その時久しぶりですね、主が現れます。今までずっとヤコブの紹介を読んできてね、あのベテル以来神様がヤコブに直に現れた様子がない。ヤコブはそこで一生懸命頑張って、そして2人の妻を得え、そして11人の子供を得、そして多くの群れを持つようになりましたが、そこで神様のとの語らいのことが、関わりのことがあんまり出てきません。でもこの人生の転機にあって主はヤコブを覚えていらっしゃいました。当たり前のことですが、3節を見ますと、主は、ここで新改訳聖書は主っていうの太字になっているね、ここの太字のところにはヤーウェという神様のお名前が書かれています。その主ご自身がヤコブに現れて仰せられます。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい、私があなたと共に、そう言って、主はヤコブの、まあ、背中を押すわけですね。でヤコブはそこで、自分の妻のラケルとレアを野にいる羊の群れのところに呼びにやります。つまりこれは、こっそりとラバンの元を逃げてしまおうということです。テントに戻って、そしてそこでレアとラケルを迎えて、さあ旅立とうということが出ます。なので、自分の野にいる羊ヤギの群れのところに妻を呼び寄せたんですね。まさに気の向きのまま、群れのまま彼らはラバンの群れを立ち去ろうとするわけですね。そしてその時にヤコブは彼女たちにこのように話しました。彼女たちに言った、私はあなた方の父の態度が以前のようでないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられる。この言葉は大変力強い信仰の言葉ですね。どんなにラバンが私に悪を図ろうと、そして後で書かれているようにその報酬を何度も変えて、ヤコブが一生懸命ラバンに仕えても何一つ良い報いをこう約束通り与えてくれないラバンでありました。ラケルが欲しいと言って7年間働きましたけれども、与えられたのはレアでした。そしてそのレアを与えられたヤコブが、でもどうしてもラケルが欲しいと言うと、じゃあもう7年間働けと言いました。やっとそれで2人の妻を得たら、今度は国へ返してくださいって言ったら、お前を片手で帰らせるわけにはいかん、お前に報酬を与えるからもう6年間働けと言うんです。何度も何度もヤコブは騙されて、 そして人間的な見方をすればひどい。ヤコブは生きてきたわけです。この20年間簡単ではないですよね。20年間苦労し続ける。そしてその20年間の、まあ、羊飼いとしての生活はとてもとても過酷なものでありました。いつも野宿です。そして眠られない夜を過ごします。獣から群れを守るために戦います。そういう厳しい厳しい羊飼いとしての生き方の中で大変な苦労をこの20年間ヤコブはしてきたわけですよ。私たちもそういうことありますよね、人生の中で。自分の幸いになると思って行った場所で神様が導いていらっしゃると思って行った場所で待っていたのは苦労だったというようなことっていうのはありませんか。ヤコブはまさにそうでしたよ。自分の母親やリベカに言われてね、そしておじさんのラバンのところ行きなさい、きっとよくしてくれる、そこであなたの嫁を取りなさいと言って行ったんです。けれども彼女を得るために彼はこの20年苦労しました。おじさんのラバンは強欲な男で、そしてその強欲さをもう徹底して変わることなく、嫁のことでもまた嫁のことでも、そして、報酬のことでもずっとこう約束を変えながら、ヤコブからいかに利益を得るか、ヤコブからいかに搾取するかということだけを考えながら20年、ラバンはヤコブを取りやすかった。人間的に見れば彼はまさに苦労しに行ったようなもんです。辛い目に遭いに行ったようなもんです。けれどもヤコブはその20年間を通して今ここにそれを振り返っております。彼は何と振り返ったでしょうか。しかし神は私と共におられるのだ。彼はそう振り返っています。これはとてもとても大事なことですね。7年間苦労しました。さらに7年間苦労しました。そして6年間ロープしました。ラバンは彼に嘘をつき続けました。ごまかし続けました。立場が強いから、立場が上の人がその力を持ってあなたの権利を奪い取る、そのようなことが起こる。そしてその人の言い分に心ならずも従わなければならない。20年間どれほど大変だったかと思います。けれどもヤコブはその20年間を通してやっと分かった。主は、神は私と共にいてくださった。あなたの父が、レアとラケルの父ラバンが私に悪を図ろうとも、私の父の神、アブラハム、イサクの神、ヤハウェは私と共におられるんだ。彼はそのことをこのように証ししました。あなた方が知っているように私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。皆さんもクリスチャンとして、そして人として一生懸命生きていらっしゃると思います。そして仕事の場所で、生活の場所で自分が力を尽くして生きている、みんな多分そうだと思うんですね。一生懸命自分の人生を幸いにしようと思って生きていると思います。けれどもそれなのにあなた方の父ラバンは私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。これが実際にぶつかった出来事です。実際にぶつかった人間です。しかし、このしかしがとても大事ですよね。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がブチ毛のものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがブチ毛を生んだ。またシマ毛のものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがシマ毛を生んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。ヤコブは奪い取られ、搾取され、そして貧しくなる。そして、力を使い果たしてしまう。そのようなのが当然の結果でした。けれども神様がいらっしゃったので、彼はそのような中にあってもこのように豊かに富むものになったのです。 胸に盛りがついたとき実践ですね。私が夢の中で目を上げてみると胸にかかっている親にが島毛のもの、ぶち毛のもの、また股投げのものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた、ヤコブよ。私は、はい、と答えた。すると見つかりは言われた、目を上げてみろ。胸にかかっている親には皆島毛、ぶち毛、まだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てた。さあ行って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。夢の中で、天使が現れ、そして神様の御言葉をヤコブに与えました。前の三十章を見ると、ヤコブはとても不思議なことをやってるんですよ。ぶち毛、しま毛、まだら毛、そして黒い羊。なんで彼がそんな賭けに出たのか。で、ラバンはそういう遺伝形質を持つものをみんな取り除いたわけでしょ。なぜ それで、ヤコブが富むことができたか。そこには神様からの導きがあったということですね。これは皆さん真似しないでくださいね。よし、うちのワンちゃんにぶち毛と島毛と、黒いのを産ませようと思って、で一生懸命ね、木の枝を取ってきてまだらに作って、あ、そういうことをヤコブやるんですね。でそれで、盛りがついたらそういう、木の枝の水飲み場のところでそういう木の枝見せようとかね、なんかいろいろやってるんですけれども、でもそれはただ単におまじないをしているわけじゃなくて、ただ単にこういうイメージを見せたらそういうのを生むだろう、生むわけない。それは神様がその命の、そして羊、ヤギたちの遺伝の働き、毛の色のことも支配していらっしゃるという、その信仰の表れであったということです。神様が御使いを通してヤコブに現れて、そして黒毛、島毛、内、そして黒い羊を自分のものにするということをお示しになったんだということがここでわかるわけです。神様が一緒にいてくださらなければ、ヤコブは貧しく国へ帰ることになったでしょう。しかし主は仰せになりました。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。12節ですね。皆さんは自分が苦労しているとき、問題にぶつかっているとき、神様がそのことをご覧になってないと感じられることはないでしょうか。有名なフットプリント、フットプリンツか、足跡の詩がありますよね。ある一人の女性が夢で、神様と、会話する、そんな中身の詩なんですね。ある日私は歩いていた。砂浜を歩いていた。そこには私と主との2人の足跡が2つ並んでついていた。人生を振り返ってみると、私の人生の砂浜にその足跡も2つついていた。ところがある時、その足跡がただ1つになって続いている箇所があった。そして私はその時のことを思い出しながら主に尋ねるのです。主よ、私はあなたと共にいるとあなたは約束してくださった。けれども私の人生で一番大変だったあの時期に、なぜあなたは私を見捨てて一人にしてしまったのでしょうか。その問いかけに主が答えられる。娘よ、私はあなたを愛している。私はあなたを決して見放さず、決して見捨てるようなことはしない。あの時あなたは自分の力で自分の足でその人生を歩んでいくことができなかったから、私があなたを抱いてその道を歩んでいたのを知らなかったのか。そう語りかけて、そういう詩があります。すいません、ちょっと弱いんで。マーガレット・フィッシュバック・パワーズさんという人が作った詩で、実はパワーズさんが自分の詩だって言って発表する前に、その詩のコピーが世界中にばらまかれて有名になっちゃったもんだから、私の詩がそんな風に扱われてるってパワーズさん知らないで、マーガレットね、 知らないで後で気がついて、実はこういう経緯があって生まれた詩なんですっていうのを本に書きました。フットプリンツっていうね、あの本になってます。あそこにも多分あるかな、あの砂浜の足跡の詩があります。まさにヤコブはそのような中を通ってたんです。ラバンに裏切られ7年、7年、6年、20年の人生を浪費したと思ったように感じたことがあったかもしれない。そしてベテルの民が、私はあなたと共にいる、私はあなたを決して見放さず決して見捨てず、必ずあなたをこの地に連れ戻すと約束してくださったにもかかわらず、なぜ神様はと思ったことがあったかもしれません。私たちの人生にも同じようなことがあります。私たちがクリスチャンになった時、イエス・キリストによってあなたは決して 私に見放されることがない、見捨てられることがないと約束されました。あなたは私の愛する子、私の喜ぶものであると神様は私たちにおっしゃってください。イエス様へと同じように、今私たちはイエス・キリストによって神に愛されるものです。それなのに私たちは自分の人生の旅路の中で、主が私を見放されて私はただ一人で苦しんでいると感じるようなことがあるのです。ヤコブもきっとそう思ったに違いない。しかしその荒野の20年を通った後でヤコブはこう言いました。主は私と共に、そして私が負った苦労は決して見放されていたのではなく、まさに私がその苦しみの中でどのように神に立ち返り、そして神に信頼し、そして神により頼むかを主がご覧になっていたのだと。御使いはヤコブにそうおっしゃいました。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た、皆見た、すべて見たとおっしゃって、私たちの苦労は神様が知らないことではありません。またイエス様は私たちと同じように肉体を取られて、地上のすべての労苦を、地上のすべての悩みを私たちに先立って通っていかれた方です。ですから私たちはイエス・キリストにあって、神が私たちに深い憐れみと同情を持ってくださる方だということを知ることができます。どうぞ私たちの憂いを、悲しみを、嘆きを自分で抱え持っていないで神様に話してください。イエス様は私たちを本当に深く理解し、寄り添い、そして憐れんでくださる方だ。ヤコブはまさにその御使いの見告げによって主がご覧になられていたということを悟ったんです。私はベテルの神である、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てた、もしあなたが私にを捨てず、私を祝福し、私をこの土地に返してくださるなら、私は自分の人生をあなたに捧げますとあなたは誓ったよねと。ベテルの神というのはそういうことです。私たちもまた自分の人生を神様に捧げ、そして神様と共に歩む道を約束した仲間たちだ。ならば私たちも立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。私たちはこの地上を出て、そしてやがて神様の与えてくださる新しい新天新地に帰っていくものであります。まさに地上の人生では私たちはヤコブと同じように苦労することがある。でもその苦労は決して意味のないものではない。苦労しても必ず神様はその労苦の中に細い神様の道を備えていらっしゃいます。神様の道は山、高い高い山の上にあります。そして深い深い海の底にあります。けれども神様はそこを切り開いて、そこに私たちが歩んでいく道を備えてくださることでしょう。モーセが海を二つに割ってイスラエルの民を導いたように、こんなところをとても歩けない、こんな道はとても歩めないと思った時に、神は私たちの前に道を備えることができるんだ。私たちが神と共にいるならば、 そして私たちが神に信頼するならば、神は必ず私たちの前に道を開いてくださる。ヤコブはまさにそれを経験いたしました。彼はこのラバンのもとで二人の妻を迎え、そして多くの子供たちに恵まれ、そして豊かな羊とヤギの群れを持つ裕福な人生に導かれてまいりました。ラケルとレア、二人の妻たちもまたその心はヤコブに従っております。そんなことを言ったと、この二人のね、ラケルとレアがお父さんの生き方を受け継いで、そしてお父さんについていく、あなたと一緒になんか行かれませんというような人であったら、ヤコブ困っちゃうわけなんですけれども、でもラケルとレアもまたヤコブに従う、いや、ヤコブの従っている神様に従っていく道をこの二人の女性もまた選び取ります。14、ラケルとレアは答えている、私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食い潰したのです。つまりヤコブが7年間レアとラケルのために、レアの7年間レア、そして7年間ラケルのために働いた、その働きは全部ラバンのものになりました。そしてラバンはそれを浪費し、そして今虚しくなって貧しくなっている。つまりラケルとレアはまさに金でヤコブに売り渡されて、奴隷のように売り渡されて、その代金はみんなラバンが貪ってしまったんだと、その娘たちは見ているわけですね。また神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもと、また子供たちのものですからさ、神があなたにお告げになった全てのことをしてください。であとラケルはまさにヤコブの妻になってました。これとても大事なことですね。創世記に、書いてありますよね。神は人を男と女にお作りになった、なので人はその父母を離れ妻と結ばれ二人が一体となる、そう言われています。親じゃと親との関わりをもちろん大事にしないわけではありません。父母を敬えという立法もありますから。でもその経緯よりもその夫が妻と一つに結ばれ、そしてその生き方、その人生、そしてそのつながりを大事にする、尊重するっていうのは神様の御心であります。ラケルとレアはもはやラバンの娘ではありませんでした。彼女たちはまさにヤコブと結ばれ一つになり、そして人生をヤコブの神に捧げる娘たちとなっておりました。なのでラバンから取り上げられたものはヤコブのものであり、そして自分たちのものであり、そして子供たちのものです。そう言って、彼女たちはラバンがヤコブに渡してしまったもの、また、いや、神様がヤコブに与えたものは皆当然自分たちのもの、そして子供たちのものだということで、しっかりとラバンがヤコブが、そして自分たちがもう抜け出ようということをここで固く決心しております。神があなたにお告げになったすべてのことをしてください、つまりラバンのもとを去って、あなたの教義に、行きます、それに私たちはついていきます、もうラバンはいいとあの人はあの人で生きていくから、他の息子たちもいるしね。なので、娘たちはヤコブ、そしてヤコブと共にイスラエルの神に従っていく人。そして、ヤコブは旅立ちます。17節。そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜、彼が得たすべての財産、パダンアラムで自分自身のものとした家畜を追ってカナンの地にいる父イサクのところへ向かって出かけます。で ラバンは自分の羊の毛を刈るために、出かけていたので、ラケルは父の所有のテラヒムを盗み出した。まあ、これは感心しないね。ラケルね。なんかラケルって小ずるいところはありますね。言っちゃ悪いけど。テラヒムっていうのは偶像です。はっきりとイスラエルの神が持っちゃいけないと言われた偶像なんですよ。当時の家にはどこにもあった家の守護神みたいなもので、で実はその守護神を持っているっていうのが財産を継承する権利を表していたんだっていう、まあ、そういう説もあります、まあ、なんでそんなわけのわかんない偶像を持ち出したかはわかんないんですが、でもラケルはそれを持って逃げるんですね。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。だから夜逃げです。夜逃げ。そして彼は自分の持ち物を全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡りギルアデ山地へ向かったということですね。ヤコブは信仰によって旅立ちました。そして自分の人生を神様の御手に委ねました。そしてその時自分が追ってきた20年のロープを彼がしっかりと受け止めて、そして次のステップに歩み出します。私たちも人生の中でこのような転機に、きっと差し掛かると思います。人生にはいろんな曲がり角、そしていろんな分かれ道があります。その時に私たちが辿るべき人生の選択は、自分の人生をまず神様の前にきちんと評価することから始まるということを覚えておきましょう。私たちよくね、人間関係が辛いからもうここから逃げるとかね、でとかこの働きがすごい大変だからもう結構逃げる人生を歩んでる人って逃げ癖ついちまうんですよ。でネガティブでネガティブで、そしてズルズルズルって言って自利品になっちゃうことが多い。でもヤコブは確かにラバンの下で労苦しました。嫌な人間との下で働きました。そして何度も報酬を差し替えられながら、もう騙され続けながら苦労しました。でもラバンが嫌で逃げたのではない。自分のその20年の中に神様がいつも共にいらっしゃったことを認め、そしてそのことへの感謝を認め、そしてその証しをし、彼はその上で神様の導きによってその地を旅立ったのだということです。どうか私たちがその人生の選択において、その曲がり角、そして分かれ道において間違わない選択をするために、どうか一旦その老苦、嫌なこと、嫌な人、嫌な出来事を一旦神様に全部お委ねして、その中に神様の支配があったこと、そして支配とともに神様の導きがあったこと、そしてその中にあった神様の祝福を褒めたたえる心を持って新しい一歩を踏み出すことをお勧めします。神様はそんなヤコブを導いていかれます。確かにヤコブもね、ずるいところがありました。自分のお兄さんのエサウの長子の特権を、まあ、鍋いっぱいで買い取って、そして、嘘をついて奪い取ってね、祝福を、それで、実家を飛び出してきた、ような男です。でも神様はそんなヤコブをベテルにおいて、あなたは私に従うか、ならば私があなたの主となって、私があなたを導く、そうヤコブと契約を結ばれました。だからこそ神様はヤコブをどのような牢獄の中にあっても守り、どのような偽りや欺きの中にあっても祝福の道とし、そしてヤコブを豊かに富ませて、そこから新しいところへ送り出していかれます。私たちもこのような神様の御手の中にあって導かれていくものと思います。神様は私たちの道をよくご存じで、私はあなたを見ていると、そのことを忘れないようにしましょう。お祈りします。
天の父よ、あなたはヤコブを決して見放さず、決して見捨てることがありませんでした。あなたこそベテルの神、あなたが生きて我らと共にいますことを私は知らなかったとヤコブは言いました、ね、私たちもまたあなたが生きて私たちと共にあり、私たちをご覧になっていらっしゃる神だ。忘れてしまうことが多いです。どうぞ私たちが苦難の中にあってもあなたが共にいますことを信じ、そしてあなたがご覧になってくださって私たちに寄り添ってくださる神であることに信頼し、そして人生の新しい一歩を踏み出していかれています。今週もあなたが共にいますことを感謝いたします。祝福をこい願い、主の名によってお祈りします。アーメン。はい、では歌いましょう。聖歌の522番、本当に地の塵のような私たちですが、神様に愛されて、そして神様を褒めたたえる人生を歩んだと思います。地の塵に等しかり。
します。各々の献身の心、そして感謝の心を込めて主に捧げましょう。よろしくお願いします。
献身の証としてそれぞれ精一杯の献金をお捧げしました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈ります。では祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正円祝祷を持って礼拝を取りましょう。 エス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も、後も、またよう限りなく豊かにありますように。アーメン。